第二章。私は自分の心に言った。さあ、快楽をもってお前を試みよう。お前は愉快に過ごすがよい。と。しかし、これもまた空であった。私は笑いについて言った。これは狂気であると。また、快楽について言った。これは何をするのか、と。私の心は知恵を持って私を導いているが、私は酒を持って自分の肉体を元気づけようと試みた。また、人の子は雨が下でその短い一生の間、どんなことをしたらよいかを見極めるまでは、愚かなことをしようと試みた。私は大きな事業をした。私は自分のために家を建て、ぶどう畑を設け、園と庭を作り、またすべての実のなる木をそこに植え、池を作って、木の生い茂る林にそこから水を注がせた。私は男女の奴隷を買った。また私の家で生まれた奴隷を持っていた。私はまた、私より先にエルサレムにいた誰よりも多くの牛や羊の財産を持っていた。私はまた、銀と金を集め、王たちと国々の財宝を集めた。また、私は歌う歌う男、歌う歌う女を得た。また、人の子の楽しみとする、そばめを多く得た。こうして私は大いなるものとなり、私より先にエルサレムにいたすべてのものよりも大いなるものとなった。私の知恵もまた私を離れなかった。何でも私の目の好むものは遠慮せず、私の心の喜ぶものは拒まなかった。私の心が私のすべての労苦によって快楽を得たからである。そしてこれは私のすべての労苦によって得た報いであった。そこで私は我が手のなしたすべてのこと、およびそれをなすに要した労苦を顧みたとき、見よ、皆空であった。風を捉えるようなものであった。日の下には駅となるものはないのである。私はまた身を巡らして知恵と狂気と愚痴とを見た。そもそも王の後に来る人は何を成し得ようか。すでに彼が成したことに過ぎないのだ。光が暗きに勝るように、知恵が愚痴に勝るのを私は見た。智者の目はその頭にある。しかし愚者は暗闇を歩む。けれども私はなお同一の運命が彼らのすべてに望むことを知っている。私は心に言った。愚者に望むことは私にも望むのだ。それでどうして私は賢いことがあろう。私はまた心に言った。これもまた空である、と。そもそも智者も愚者も同様に長く覚えられるものではない。来たるべき日には皆忘れられてしまうのである。智者が愚者と同じように死ぬのはどうしたことであろう。そこで私は生きることを厭った。日の下に行われる技は私に悪しく見えたからである。皆空であって、風を捉えるようである。私は日の下で労したすべての労苦を憎んだ。私の後に来る人に、これを残さなければならないからである。そして その人が智者であるかまたは愚者であるかは誰が知り得よう。そうであるのに、その人が日の下で私が老し、かつ知恵を働かしてなしたすべての老苦をつかさどることになるのだ。これもまた空である。それで私は振り返ってみて、日の下で私が老したすべての老苦について望みを失った。今ここに人があって、知恵と知識と才能を持って老しても、これがために老しない人にすべてを残して、その所有とさせなければならないのだ。これもまた空であって、大いに悪い。そもそも人は、日の下で老するすべての老苦と、その心遣いによって何の得るところがあるか。そのすべての日は、ただ憂いのみであって、その技は苦しく、その心は世の間も休まることがない。これもまた空である。人は悔いのみし、その老苦によって得たもので心を楽しませるより良いことはない。これもまた神の手から出ることを私は見た。誰が神を離れて悔いかつ楽しむことのできるものがあろう。神はその心にかなう人に知恵と知識と喜びとをくださる。しかし罪人には仕事を与えて集めることと積むことをさせられる。これは神の心にかなうものにそれを賜るためである。これもまた空であって風を捉えるようである。